聖書を拝読いたします。マタイによる福音書21章23節から27節、新約聖書の41ページです。拝読いたします。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだと言えば群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。以上です。説教主イエスの権威と題して、宍戸久子教師にお願いします。
ただいま、マタイによる福音書21章23節から27節をご一緒にお聞きしました。23節をもう一度お読みします。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。これまでも主イエスに近づいていく多くの人たちがいました。病の癒しを求めて、悪霊の追放を求めて、手や目や足の不自由さ、その癒しを求めて、子どもの病の癒しを求めて、また心の上渇きからの救いを求めて。けれどもそうではない人たちもいます。主イエスを問いただし、その姿勢を責め立てて、懲らしめる、そういう意図を持って近づく、主を陥れようとして近づく人たちもいました。この人たちは主イエスの一連の言動に眉を潜めています。つい2日前のことでしたが、主イエスはロバの子の背中に乗ってエルサレムにお入りになりました。その際、大勢の群衆が自分の服を道に敷いて、またシュロの木の枝を道に敷いて、歓呼の声を上げて歓迎しました。ホサナ、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方にホサナ。エルサレム全体が人々の歓迎ぶりに揺れ動くかのように、大きな波紋を呼んでいたその時、人々の叫ぶ大きな声が周囲を包んでいた時、この人たちはなんてことだと眉を潜めていました。シエスを神の子、救い主として賛美する声に我慢がならなかったわけです。この男が我らの父祖アブラハム、イサク、ヤコブの神から送られたものなのか、何の根拠があって救い主と名乗るのか。コップに徐々に水がたまるように、シエスへの不満、怒り、妬みが増しています。それだけではなく、シエスは神殿の境内にお入りになった後、宮清めと呼ばれる出来事を起こされます。 売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人のダイヤ、鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるとおっしゃいます。それを聞いて、祭司長、長老たちは心の中で言います。ここは神の家だ。この神殿を自分の家のように言うとは何事か。これではまるで神ご自身と自分を等しくしているようなものではないか。そんな彼らのところに子供たちの声が聞こえてきます。ダビデの子にホサナ。子供たちは大人たちの真似をして同じ言葉を言います。まただ。一体こんな言葉を自分に向けられて放っておくなど許せないことだ。腹を立てる祭司長、長老たちの人々の怒りのコップがまた水を増やしています。それに対して主は、幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのかとお答えになります。賛美を歌う、礼拝することです。つまり主は、私は礼拝されるものだ。私は子供らの賛美を受け入れる。そうおっしゃいます。そしてさらに主は再び神殿にやってこられて、境内で教えておられたというのが今日の場面です。23節に神殿の境内に入って教えておられるとあります。エルサレムに入城されたこと、宮清めをされたこと、そして今日のように教えを伝えておられたこと。怒りと不満のコップは最後の一滴を加えられるようにして、ついに溢れ出します。こうして祭司長や民の長老たちが近寄ってきて、主イエスに言ったのが23節の言葉です。まあ、そもそも平和な話し合いになるはずのない緊張感に満ちた対話が始まります。まあ、不穏な空気をはらみながら問いが発せられます。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。で、この問いには表面に現れている意味、以上の意味が込められています。祭司長や長老たちの問いかけは、まあ、純粋にシエスの権威の出どころ、まあ、あなたは何の権威でこういうことをしているのかという、そういうことを知りたいという問いでないことが明らかです。彼らは本当はこう言いたかったのではないでしょうか。お前にはこんなことをする権威はない。誰もお前にその権威を与えていない。お前は神の子救い主などではない。神を冒涜するものだ。だから今ここで教えを語るのをやめよ。ここから出て行け。ここは聖なる神殿、神の家だ。お前がここから立ち去るがよい。で、彼らがこのようなことをあなたはしていると語るこのようなこととは、まあ、先ほども見ましたようにメシアとしてエルサレムにお入りになり宮清めをし人々に神の国の福音を述べ伝えているそのことを指しています。けれども考えてみますと、主イエスはまさにこのことのためにおいでになったのでした。ですから祭司長や長老たちの問いかけに込められた思いは、主イエスを全面的に否定するものであり、また排除するものでした。この男をそのままにしてはおけない、神を冒涜しているからだ。そして今日の出来事は、主イエスが十字架へと向かっていかれるその道筋をはっきり示しているような内容になっています。主イエスご自身は 祭司長、長老たちのこうした思いをよく承知しておられます。そして直接、私は神から使わされたメシアであるとここではお答えになりません。で、主は質問を仕返すという形でお答えになります。祭司長や長老たちに答えるだけならそのまま答えればいいわけですが、主は彼らに一つ質問するとおっしゃって新しい問いを出されます。それはおそらく彼らに答えるだけではなくて、そこにいた人々にも伝えようとしている、そういう意図があるかと思います。24節をお読みします。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマ、洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。祭司長や長老たちが全面的にシエスご自身を否定しにかかっている状況で、主は彼らの信仰を問う質問をなさいます。あなたは何を信じているのか、あなたの信仰はどのようなものか。洗礼者ヨハネの洗礼バプテスマについて、ヨハネの洗礼の権威は神からのものか、人からのものか。シエスの主張は、ヨハネの洗礼は神からのものであり、ヨハネは私の先駆者として活動したのだから、私は神からのもの、メシアであるというものです。主の問いかけに対して、祭司長や長老たちはどう答えるでしょうか。まるでこの場に、実況中継をする報道記者がいるような書き方でマタイは続けます。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、なぜではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだと言えば、群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。少しシエスから離れてなのでしょうか。彼らはこそこそ話し合いを始めます。洗礼者ヨハネの洗礼の権威、それが天からのもの、神からのものだとは認めませんけれども、シエスがヨハネの洗礼の権威は神からのものだと言おうとしている、そのことは分かっています。人からのものだといえば群衆から批判される。彼らは、ああでもないこうでもないと議論した挙句、こういう結論を下します。わかりません。本当はわかっています。わかりすぎるくらいわかっていますが、わからないと答えます。答えることを拒否した姿で、彼らはここでシュエスと向き合うことを拒否するわけです。シュエスのただ一つの問いは、ヨハネの洗礼を神からのものと認めるかどうかということでしたが、彼らは認めるとも認めないとも言わず、わからないと答えます。人々の前で公に発言し、判断を発表するのを断ります。ヨハネの活動とシュエスの働きは明らかに同じ流れの中で行われていましたから、ヨハネを否定することはシュエスを否定することでした。で、祭司長や長老たちが答えるのをやめたのは、ここで答えるということで自分たちがシュエスから問われていることに気づかされるからです。本当の答えをすれば自分が揺り動かされ、自分が変わらなくてはなりません。自分が主から真剣に問いかけられていることを認めなくてはなりません。 自分たちこそが持っていると思っている権威を捨てなくてはならなくなります。主イエスご自身が持っておられる権威こそが神の権威である。そのために主イエスの前に膝をかがめなくてはならなくなります。本当の権威を持っているのは問いかけている主イエスであり、その権威のもとで活動した洗礼者ヨハネであったからです。自分たちには神からの権威がない、主イエスを信じない、洗礼者ヨハネを認めない、そのことで神からの権威のもとにもいない、そう突きつけられるのを恐れた彼らの答えです。わからないと答えたのは、主イエスから問われていることを認めたくなかったからです。主イエスの問いの前にまっすぐ立つことを拒否したことになります。すると主は言われます。27節です。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。こうして祭司長、長老たちはこの時主イエスの前に立って自分が問われているということを認め、主を信じて生きる、そういう機会を失うことになりました。主の前に立つことを拒否したからです。私たちはどうでしょうか。私たちにもまた主が問いかけておられます。ヨハネの洗礼はどこからのものか、何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちは答えられるか。私たちはその答えを知っています。洗礼者ヨハネ、そしてそのヨハネが道備えをした主イエスの権威は天からのもの、神からのものです。神が御子主イエスを世にお使わしになりました。それでは私たちが主イエスが神から来られた方であると信じるというのはどういうことでしょうか。主が十字架に向かって行かれ、死なれ、復活された救い主、私たちの罪を裁き、許し、あがなってくださる救い主であると受け入れることです。自分たちには罪があり、その罪を父なる神が送ってくださった御子に肩代わりしていただかなければ、私たちは真の幸福、真の平安に預かれない。それがまさに祭司長や長老たちが認めることのできなかったことでした。そして私たちの周りにいる多くの方たちもまた、主イエスの十字架と復活に裏付けられた権威、主が罪を取り除く神の子羊であること、それを認めようとしません。多くの日本の人は神という存在を認め、その神がありがたい存在であり、自分たちを守ってくれる存在であり、その神の存在を尊くも恐れ多いものとして受け止めるということはするように思います。けれどもこの方が私たちの罪を問題にしているとは気づきません。自分には他の人と同じように少しは悪いところがあるけれど、人間だもの、弱さを持っていて当然、これはもう仕方のない次元の話だと開き直るようなところがあります。罪に目を留めるのは難しいことです。自分の罪や人類の罪など見たくありません。ただそれを全部根こそぎ許してくださる方がいる。全部の罪、ありとあらゆる罪をすべてご自分一人で抱えてくださる方、肩代わりしてくださる方がいる。 そう知ったとき、初めて私たちは自分の罪を見つめることができるようになります。神のもとから来られた一人子、この方だけが私たち人類を救ってくださる。この方に誠の権威がある。そう知ることができ、悔い改めてこの方を礼拝する以外、私たちの救いの道はないことを知らされています。主イエス・キリストは、父なる神の権威をもって、私たちに罪の許しを与えてくださり、そのためにご自分を犠牲にしてくださいました。神の権威というのは、人を支配下に置いて恐れさせ、懲らしめるようなものではなく、人に仕え、人を真に生かす十字架と復活の権威、言ってみれば愛の権威です。私たちは権威主義的になることを嫌います。その権威は人を抑えつけ、人の意見を聞かず力で支配するような権威です。けれども一方で、権威や秩序なき集団がどれほど恐ろしい堕落の姿を見せるかということも知っています。人に与えられている権威もまた大切なものです。そして私たちはそれぞれがそれぞれの場所でそれぞれの人に与えられた権威を持って自分の役割を果たしています。それは神が人に私たちに与えてくださった権威、神に連なる権威であるとき、正しく用いられます。神が私たちに権威をくださった。その信仰によって、権威は正しく愛を持って用いることができます。私たち一人一人、神から権威を授かって過ごしています。主イエスは神からの権威をお持ちになりながら他者に仕え、神に仕え、ついにはご自分を犠牲となさるまで仕える、そのような道を歩まれました。それは愛によって用いられる権威でした。私たちも自分に与えられている神からの権威を持って他者に仕え、神に仕えることを願いたいと思います。いつも真の権威をお持ちの方に立ち返りつつ、正しい権威のもと、秩序のもと、愛を持って歩むものとされたいと願います。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。国書の続く中ですが、8月の第一の主日を迎えることを許され、このようにしてここに私たちを招いてくださって、心より感謝申し上げます。神からの権威をお持ちの主イエス・キリストから問いかけられている私たちです。主の前に立ち、罪を認め、十字架と復活の御業により頼み、感謝を持って歩むことが許されますように。また私たち一人一人に与えられています権威を、神が与えてくださった愛の権威として用いることを許されますようお願いいたします。困難な状況に置かれている方たち、また暑さの中で弱っている方たち、さまざまな問題の中に置かれているお一人お一人を、あなたが御言葉を持って慰めてくださいますように。また私たちの生きる身近なところに、日本に、また世界に、あなたの平和が行き渡りますように。この時、神様が私たちに与えてくださっている知恵をもって平和を願い求めるものとさせていただけますようにお願いいたします。 主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。